78.0 Typhoon FM. Typhoon FM 一枠お届けしています。この時間は那覇市立首里図書館からのお知らせです。神田正清さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろと新しい本が入ってきているようなんですが、今日はどんな本でしょうか。
はい、一般書からですね、人生の3割を占める睡眠が残り7割の運命を決める、橋爪亜希著、牧野出版発行です。本書で健康と成功と幸せな人生を手に入れたいなら睡眠を優先しなさい、眠りは薬、一番の良薬は睡眠である、うん、睡眠の質があなたの人生の質を決める、などのキーフレーズが睡眠の大切さを伝えます。睡眠をないがしろにする人は一流になれない、成功の鍵は睡眠にあると言い切ります。その理由を解き明かし、ぐっすり眠れるための処方箋を教えてくれます。著者自身が睡眠障害を抱え克服してきた過去や、各方面から睡眠についての相談を受けた経験から、豊富な体験談とデータを交えて睡眠について分かりやすくかつ網羅的にまとめられています、うん、睡眠について悩みを抱えている方や勉強したい方、そして心身ともに健やかに過ごされたいと思っている方におすすめの本です。
確かに一日の疲れを取るためにも睡眠ってとても大切だと思うんですけれど、はい、悩んでらっしゃる方も結構多いようですね。
そうですね、はい、で結構いると思います、
はい、まあ、人は眠らないとどうなるのかなんていうタイトルのお話であったりとか、はい、うん、あの貧民貧しい睡眠の負の連鎖を食い止めるにはとかっていうようなタイトルのお話があったりと、これはあのよく眠れるという方にもちょっとね、
そうですね、
勉強になるんじゃないかなという感じがしますね、はいはい、しかし神田さん、タイトルがすごいですね。人生の3割を占める睡眠が残り7割の運命を決める、
うん、いかに睡眠が大切かと、はい、作者は、はい、訴えていると思います、
はい、皆さん手に取ってみてください、はい、首里図書館に新しく入ってきています。次はどんな本でしょうか、
はい、続きましても一般書からです、NHK E テレすくすく子育て先生教えて丸ごと Q&A NHK すくすく子育て制作班編、宝島社発行です。 お笑い芸人の小幡理恵さんの司会で育児ママに大人気の番組 NHK E テレすくすく子育て、その番組内の人気企画、お母さんたちが本当に困った育児のあれこれを直接有名な先生方に教えてもらう Q&A のコーナーを丸ごと書籍化、番組での反響の大きかった102の悩みを収録しています。お母さんたちがよく抱く不安やなかなか人に相談できない悩みなどに専門家が丁寧に回答しています。子育てについてのさまざまな意見や方法の中から我が子に合うものを親が選ぶために皆さんの子育てライフをより良くするヒントがいっぱい詰まっています。子育ての知恵袋として使ってもらえる一冊です。
一問一答というような感じがあるんですけれど、はい、例えばしつけはいつからがいいのとか、
そうですね、悩みますよね、
悩みますよね、きっと、はい、いつからがいいんだろうってこのちょっと質問に私も思っちゃったんですけれども、ね、それに先生たちが答えるというような、
そうですね、
あの可愛らしいイラストともに紹介されていますので、はい、あのすぐ読み進めることができるんじゃないかなと思います。確かに上の子はこうだったけど下の子こうなのよねとかって悩みは尽きないと思うんですが、その悩みあとは疑問に答えていくという一冊です、NHK E テレすくすく子育て先生教えて丸ごと Q&A、 どうぞこちらも、ね、参考になさってください、はい、そして面白いまた一冊を今日お持ちいただいたんですが、
はい、そうですね、一般書3冊目なんですが、ティラノサウルスはすごい、小林義次監修、土屋健著、文藝春秋発行です。男子は皆子供の頃クワガタやカブトムシのように恐竜が大好きでした。恐竜の中でも特に圧倒的な迫力と強さを持つティラノサウルスは男の子たちの憧れのヒーローです。ティラノサウルスはおよそ 7200万年前から6600万年前の白亜紀末期に生きていた史上最強の肉食恐竜です。全長およそ12メートル、体重およそ6トン、噛む力はワニの9倍、ワクワクさせる魅力的な生き物です。本書はティラノサウルスがいつどこで生きていたのかに始まり、圧倒的な肉食性能、身体能力から生態進化の過程まで、この恐竜の王者のすべてを最新の研究成果を踏まえて徹底解剖したものです。恐竜についてだけでなく、恐竜が生きていた頃の地球の環境や古生物学とはどういったものかも自然に学べる絶好の恐竜入門書です。かつての恐竜大好き少年たちにぜひお勧めしたい本です。
ね、あのジュラシックパークの新しい映画もまた公開されたりとかもしてますから、皆さんね、かなりこう関心も高まってるんじゃないかなと思います。やっぱり
そうですね、
好きですか？
好きでした好きでした。ただですね、私がこう小さい頃のティラノサウルスと現在のちょっと違ってですね、私がイメージしたのは、あの小さい頃は、はい、あのゴジラに似てました。
あ、
でも今のティラノサウルスはもっとちょっと動きが敏捷でというような感じですね。
は
い、ちょっと驚きました。
ね、あの研究成果っていうんですか、はい、ね、あのやっぱりそのあたりも反映されて、私たちが小さい頃に持ってたイメージと、ね、今こういうのが発見されたという最新のものとまたね、はい、ちょっと違いがあるかもしれないんですが、どうぞ皆さんご覧いただきたいと思います。はい、ティラノサウルスはすごいという本が市立図書館に入ってきてます。
はい、
もう一冊、
はい、郷土資料から一冊です。ドクター又吉の知って楽しい食育の力、又吉良治著、琉球新報社発行です。琉球新報社の週刊歴用とうないでの連載をまとめて書籍化、著者は那覇市内に内科クリニックを開設した内科医です。子どもから大人まで楽しく食について考えさせてくれる一冊です。長寿県であった沖縄県も栄養学の専門家の中では、今や沖縄の食生活の変化は極端に悪い例として取り上げられている状況になっています。子どもたち世代だけでなく、子や孫たちの健康を守るため、みんなで沖縄の食生活を見直し変えていく必要があります。本書は大人の食育、子どもの食育、スポーツをする子どもたちの食育などに分けられ、コラム形式で構成されていますので、どこからでも楽しく読め、ためになる話が満載です。食の基本は家庭料理です。家庭料理にあり、食育の基本も家庭にあるはず。家族で食の大切さについて話し合うきっかけ作りにおすすめの本です。
はじめにということ、目次があるんですけれども、はい、大人の食育、子どもの食育、スポーツをする子どもの食育ということで、はい、対象によってのポイントを、
そうですね、
紹介してますね。はい、大人の食育、皆さんあのいろいろ気になるところあると思うんですが、すごいですよ。糖質制限とはどういうものなのかというのがかなりこう丁寧に先生紹介なさってますけど、はい、今流行ってますよね、糖質制限気になるところなんですが、さて、あのドクター又吉はどんな風にご紹介しているのかというのは、ぜひね、あの本読んでいただきたいですね。はいは
い、読んでいただきたいですね。
ドクター又吉の知って楽しい食育の力という本も市立図書館に新しく入ってきています。ここまで新しく図書館に入ってきた本についてご紹介いただきました。はい、あの上田さんの思い出の一冊についても教えていただけますか？
はい、ま、私の思い出の一冊というか、この最近読んだ中で一番記憶に残ってる本ということで、うん、はい、ご紹介します。首里城への坂道、米原圭一著、千曲書房発行です。琉球王国の崩壊から沖縄戦、そして今日までの時間の流れの中で、この本の主人公鎌倉芳太郎の生涯と彼が出会った沖縄の人々の姿、その人間ドラマを描いたこの作品は記憶に残っています。鎌倉芳太郎は大正10年に美術教師として沖縄に赴任、昭和初期まで大々的な琉球芸術調査をし、琉球文化について貴重かつ膨大な資料を残しました。彼がテーマとしたのは芸術、文化、建築、宗教、言語など幅広いことも他に例がありません。81冊に及ぶノート、2500点の写真資料、古文書文献、瓶型型紙、希代の記録者としての 仕事、彼に琉球文化への扉を開いた人々の姿、そしてそれらが現代につながるドラマを描いていきます。彼は首里大中町の座間味家の人々との出会いから首里琉球の風習と首里言葉を学び、首里義母町の末吉麦門と、本名安京さんですね、には肉親にも及ばない親切な配慮を受けたため、終生研究のための恩人として感謝の念を抱き続けました。他にも伊波富裕、間仕切りの安江らとの出会いと信仰も彼の芸術調査の成功を後押ししました。首里城復元には鎌倉芳太郎が残した資料がとても大きな役割を果たしたのは知られるようになってきているところですが、もっともっと鎌倉芳太郎と彼と出会った沖縄の人々を知ってもらいたいと思い、本書をご紹介しました。
なんか上田さん、この今説明を聞いてるだけなんですけれども、私まだ本を読んでないんですが、なんかもう大河ドラマのなんか話を聞いてるようなイメージがわーっと湧いてきて、はい、すごい人がいたわけですね。
そうですね、すごい人だと思います。鎌倉芳太郎さん、本当にすごい人だと思います。ね、
何かっていう時に必ずお名前が出てくる方なんですけれども、はい、今沖縄で、まあ、復元されているものとか沖縄を調査する上でやっぱり彼の資料ってものすごいっていうのは聞いてたんですけど、そう、情熱の人だったわけですね。
そうですね、本当にその情熱はどこから来たんだろうかという、この仕事に向かうこの真摯な態度というのか、はい、とても憧れですね。
でこの著者の、与那原さんは、はい、あの沖縄の関係の方なんでしょうかね。
そうですね、はい、あのご両親が沖縄の人、特に二方とも首里のご出身だったと、はい、思います。
じゃあご自身も何かその関心があってっていうところなのかもしれないですね。はい、そうですね、はい、首里城への坂道、まあ、確かにね、うぐしくに登るあの坂道というのは一歩一歩踏みしめてという気持ちになりますけれども、はい、あのそれをまたイメージしながらぜひこの一冊読んでみてください。与那原圭さんの著書となっています。でこれ首里図書館に所蔵があるんですね。
はい、このご紹介しました5冊とも、はいはい、あの首里図書館の方に所蔵がございます。
はい、ぜひ借りてみてください。首里図書館から特別会館のお知らせがあります。
はい、那覇市立図書館は文化の日の11月3日火曜日は午前9時30分から午後5時まで開館してます。中央図書館と半田川図書館は午後6時まで開館してます。
文化の日、まあ、本来はね、あの高級日でお休みになると思うんですけれども、はい、あの特別に空いているということです。
そうですね、はい、
午後5時までちょっと開館時間が短くなるということですが、空いているそうです。で中央図書館と半田川図書館が午後6時までということですので、どうぞご利用ください。はい、でお話し会、首里図書館でも行っています。
はい、首里図書館では毎週土曜日の午前11時から本や紙芝居の読み聞かせを行っています。また毎月第2、第4土曜日はボランティア団体首里子どもの本を楽しむ会の皆さんによるお話し会です。時間は約30分間です。ぜひご来館ください。
はい、毎週土曜日午前11時からとなっています。首里図書館なんですが、開館時間は月曜日から木曜日は午前9時半から午後7時まで、土曜日は同じく午前9時半から午後6時まで、日曜日は午前9時半から午後5時までとなっています。で毎週金曜日と毎月第3水曜日高級日は休館ということですので、お気をつけくださいね。詳しくは電話 098-917-3452 917-3452首里図書館までお問い合わせいただきたいと思います。ということで、那覇市立首里図書館からのお知らせ、今日は上田正清さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。